STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン19、何々しよう勧誘の表現です。
トーテクのエソカエルへ、お元気ですか？太田充です。
トーテクのエソカエルへ、
皆さんいかがお過ごしでしょうか？おはようございます。 STB アナウンサーの宮田愛子です。今日もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。講師は太田充先生、そしてアシスタントの河村久恵さん、八谷舞さんと一緒に勉強を進めてまいります。それでは早速勉強を始めていきましょう。今週はレッスン19、カンピヌエシネペサンペイカシマワンペ、何々しよう勧誘の表現です。テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。まずは例文から見ていきましょう。
トレプタアンクスパイアンロウバユリを掘りに行きましょうという表現です。それでは、いつものように一緒に発音してみましょう。トレプタアンクスパイアンロウ、
トレプタアンクスパイアンロウ、
トレプタアンクスパイアンロ、
トレプタアンクスパイアンロ。
続いて単語です。
ロ
ロ
ロ
ロ、
何々しようしましょうという意味の終助詞です。
トレプタ
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 トレプタ、
ウバユリ掘りをするという意味の自動詞です。次に今日の学習です。
勧誘の表現ということですが、ね、誰かに自分あるいは自分たちと一緒に何々しましょうと誘ったり促したりするときには、今日の例文のように一人称複数包括形、つまり、話し相手を含める私たちの形ですね、その人称接続をつけた動詞を用いて、そして文章の最後に終助詞ロを使います。またこのロの代わりに旭川ではロを用いる場合があります。例文ではトレプタという自動詞ですからトレプタアンとなりますが、例えば、他動詞の場合、今まで学習してきたように他動詞の場合には、このアンというのは動詞の前に置かれますので、例えばこれを食べましょうと言った場合にこれというのはタンベでした、タンペ。それにえの場合は前にアンがつきますからアネとなります。タンベアネロというふうになるわけですね。これを飲もうとかってなれば、タンベアンクロというふうになるわけです。このように自動詞の場合にはこのアンというのが動詞の後ろに来る、他動詞の場合には、動詞の頭に来るというのを、忘れないでしっかりとこう覚えていきましょう。なおこの山菜採りをするっていうのは、まあ、雅語としては肝煎りという言葉があるんですが、日常語としては取るものの名前、例えば今回の場合は、大ウバユリ、ウバユリのことですが、これが例えばまあ山ぶどうでも獅子の実でもいいんですけども、それプラス必要な他動詞で何々を取るという表現を作っていきます。アイヌ語では取るものによって、その採集方法によって使われる動詞が異なるので、付録として挙げておきます。それもしっかりと覚えてください。
続いてもっと知りたいです。今回はアシスタントの川村久恵さんに旭川での伝統的なあるいは今日行われている植物の利用法を教えていただきます。
アイヌはですね、実にたくさんの植物を昔から利用してきました。その数は470種類以上と言われているんですけれども、そのすべてを私たち今でも使っているわけではないんですけれども、今日は春から夏にかけて採集する植物をいくつかご紹介したいと思います。はい、それからですね、今は山菜ブームで皆さん特に行者ニンニクなんかはたくさん取ってしまって山にもなかなかない状態なんですね。ですからそういった私たちも山に行くときには神様にあげるお酒を持って行ったり、少し山菜を分けてくださいねというふうに神様にお祈りをしてからいただきます。皆さんもそういう気持ちを少し持っていただきたいなと思います。
山に神に感謝しながら、
はい、
そうですよね。さてテキストにはさまざまな植物が載っているんですけれども、この中でまず、ではこのアハというのはどういった植物なんでしょうか。
はい、旭川ではアハと言いますけれども、よその地域ではエハというところもあるようですね。これはですね、日本語で言うとヤブマメとかあるいは土豆と言われているもので、
はい、
実はそこら中に生えている植物なんですけれども、どれがその植物なのかっていうのがわからないかもしれないです。
はい、私たちも普段あまり耳にしない植物ですよね。
そうですね、食べてはいないと思います。
はい、
でそうですね、夏になると白と紫の花が咲きます。で秋には小さな豆ができるんですけれども、その上にできている豆は食べずに地下の、ね、根っこの部分についているこう丸い豆のようなものを食べます。
では地上になっている豆そのものではなく、
はい、
豆のようなものなんですね。
そうですね、まあ、テキストには地下果実と書いてありますけれども、根にこうついている丸い豆のようなものです。それを、まあ、雪が溶けるとその前の年生えていた、その植物が生えていた場所を掘ると出てくるんですね。で掘るときに、まあ、子どもたち喜んで掘るんですけれども、石のようにこう土がついているので、
はい、
石と見分けがつかないんですね。でこう掘り出してみて、その石をこう石か豆かを土をよくてみると、豆であるか石であるか、豆だったら大当たりっていう感じです。
ちなみにどういうふうに食べると美味しいんでしょうか。
これはですね、
はい、
今食べられているのはご飯と一緒に炊いて、こうちょっと塩を入れてご飯と一緒に炊くと甘みがあってとても美味しいです。旭川のおばあちゃんたちは今でも食べていて、私も春になるといただきます。
そうなんですね。では旭川の皆さんは今でも割と積極的に、
そうですね、
取っているんですか。
はい、春その雪が溶けてすぐに掘らないと中の方ですぐ芽を出してしまうので、春先に取ります。また秋掘ることもできます。
さあそして次の植物なんですが、今日は例文にトゥレッタという動詞も出てきましたが、ここにトゥレッという植物も載っていますね。これはウバユリのことでいいんでしょうか。
はい、北海道に自生しているエゾオオウバユリです。皆さんご存知でしょうかね。旭川では7月半ばぐらいになると白っぽい黄色っぽい百合のような花が咲く植物があるんですね。まあ、山にでも田んぼのあぜなどにも咲いているようですけれども、その咲いているものの下につやつやと大きな葉っぱだけのものがあるんです。その下に大きな球根があるんです。その球根を6月の末から7月の初めぐらいにたくさん掘って、その掘った球根をこう潰してですね、そこからでんぷんを取ります。さらにその残った繊維の部分、まあ、繊維がすごく豊富なんですけれども、その繊維を発酵させてさらに乾かして保存食とするんです。花が咲いているものを、まあ、男性のウバユリ、花が咲いていない葉っぱだけのものを女性のウバユリと昔の人は区別していたんですけれども、
はい、
実はですね、少しずつ大きくなっていくんですね。で、葉っぱの状態を見て こう小さい葉っぱが2枚ぐらいのものはまず2年目なんです。で 3年になると3枚になり、4年になると4枚になるので、その4枚か5枚ぐらいになったところ、それが大きくちょうどいい大きさになって成長しているものなんですね。さらに成長して7年8年になると、その球根ではなくて男性のウバユリ、花が咲きます、
はい。では花が咲くのには本当に時間がかかるんですね。
そうですね、7年か8年かかってようやく花が咲きます。
女性か男性かっていうのは咲いてみないとわからない。
そうですね、実は男性女性の区別ではなく、はい、まあ、その成長の段階で区別しの本当の区別は成長の段階なんですね。
あ、なるほど。1年に1枚ずつ葉が増えていくんですね、
はい。そうすると地下のこう球根の部分も少しずつ大きくなっていってるんです。
澱粉を取ってまた繊維をと、結構手間のかかる。
そうですね、実はその取ってくるのは、採集してくるのは皆さん大勢で行くのでとても楽しい作業なんですけれども、その後の処理が大変です、はい。今はあの簡単な方法もあるようなんですけれども、昔の方法で行くと臼でそのウバユリをバラバラにして、それをついていくのがとても大変な作業なんですよね。
ではこの澱粉の部分と繊維の部分と両方食べられるということなんですけど、はい、それぞれどういった食べ方をすると美味しいんですか？
まず一番最初の綺麗な真っ白な澱粉はお薬になります。
あ、どんな効果が、効果といいますか、そうですね、どんな効能があるんですか？
腸の薬だと言われています。
へ
ー。でそのに、それを1番粉とすると、まあ、2番粉のものは、まあ、お団子にして食べます。で繊維のものは、まあ、削っておかゆに入れて食べました。
へー。でもそれぞれ薬になるぐらいですから、きっと体にも健康にもいいんでしょうね。
はい、そうですね。
続いてチカプキナという植物について教えていただけますか？
はい、これはですね、エゾカンゾウのことを指します。
はい、
エゾカンゾウはまあユリに似た花で、こうオレンジというか黄色い花が咲くんですけれども、6月に咲きますね。で昔はこの花を、この植物をどのように利用していたかというのはわからないんですけれども、現在はですね、次のように利用しています。チリユキエさんってご存知ですか？
あのお名前は存じているんですが、
はい、
具体的にどういうことをされた方っていうのがちょっとわからないんですが、
は
い、
チリユキエさんはですね、
はい、
アイヌ神謡集という本を、まあ、残されたんですね。19歳の若さで、まあ、亡くなったんですけれども、人生の長い部分を旭川で過ごされたんです。ですから旭川の今有志の人たちが、あの彼女を偲んで毎年6月8日に彼女がこう住んでいた、現在では北門中学校になっている場所なんですけれども、ここでチリユキエ生誕祭、6月8日はチリユキエさんの誕生日なので、その日にチリユキエ生誕祭というものを行っています。その時に、ま、あのチリユキエさんが、ま、好きだったと言われているこのチカプキナですね、エゾカンゾウの花を献花することを行っているんです。このように利用しています。
それでは今日の勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン20、カンピヌエホ、私にください、依頼の表現、認証節字5です。
ピリカのおかやん、
ピリカのおかやん。